Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめからのお知らせです。この度番組ではツイッターをスタートしました。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。今後オンエア情報、ポッドキャスティング情報、ゲスト情報など続々とつぶやいてまいりますので、ぜひフォローしてください。またツイッターは誰でも無料で登録できます。つぶやかずにこの番組からのつぶやきを見るだけでももちろん OK です。アカウントをお持ちでない方、ぜひこの機会の登録をどうぞ。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学教授で翻訳家の柴田元之さん。著書ケンブリッジサーカスを踏まえつつ、そこに記されている世界各地への旅、思考の旅、そして旅への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
柴田元之、1954年東京生まれ、翻訳家、作家、東京大学文学部教授、専攻はアメリカ文学、生半可な学者で講談社エッセイ賞受賞、アメリカンナルシスでサントリー学芸賞受賞、翻訳書、著書多数。翻訳書はポール・オースター、スティーブ・エリクソン、スティーブン・ミルハウザー、スチュアート・ダイベック、バリー・ユアグロ、レベッカ・ブラウンなど。またビレッジブックスから刊行の文芸誌モンキービジネスの責任編集を務める。最新刊はスイッチパブリッシングから出版のケンブリッジサーカス。
Let's get knowledge with fun.
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京大学教授で翻訳家の柴田元之さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
番組には2度目のご登場ということで、約2年ぶりのご登場ということになります、はい、よろしくお願いいたします。スイッチパブリッシングから、著書ケンブリッジサーカスが出版となっております。この本は柴田さんにとって初の旅のエッセイということで、これまで訪れた場所、いた場所について書いた文章をまとめたものになっているんですが、まあ、海外への旅ということではニューヨーク、オレゴン、ロンドン、リバプールといった場所が登場するんですが、うん、まあ、中でも、まあ、特に私個人的にもやっぱり強烈な印象の話が多かったのがロンドン、リバプールというあたりなんですけど、やっぱり柴田さんにとっても特別な場所のようにも思えるんですが、この辺いかがですか。
それはやっぱりあれですね、ロンドン、リバプールは20歳前後の時に行ってるでしょう、うんうんうん、それでやっぱり若い頃に行った場所っていうのはやっぱり印象が、沈み込み方がね、うんうん、違うから、でそれはやっぱり悔しいけど、やっぱり若い頃の自分にはかなわないってことですよね。二十歳ぐらいでそうやって外国の街をなんか目的もなくうろうろするっていうのは、やっぱりそれなりに誰がやっても様になるだろうと、うんうん、今55だけど55で同じようなことやってたら何やってんだよって
そうですね、
ことになるわけで、うん、だからやっぱり若い頃の自分にはかなわないなっていう感じがしますね。
すごい貧乏旅行で行ってっていう、やっぱその辺ですね。
そうですね、うん、それでリバプールがその頃はもうものすごい不景気で、うん、もうそこら中にもう窓にあのベニヤ板が打ち付けてあってっていうような、やっぱり強烈な印象を残す場所だった。それが今はまあ あ、かなりまあ豊かになって、うん、まあ、そこそこに小綺麗な街になったっていう、そういう変化もあるんでしょうけど、やっぱりその場所の変化よりもこっちの受け止め方の問題ですね。だから多分二十歳の頃ニューヨークに行ってれば、やっぱりこの本でニューヨークが一番強烈ってことになったんだろうと思うんです
ね。なるほどね。
どこでもいいんですよ。
別にそこの場所の必然性というよりは、その時だったからということなわけですね。
うん、そうですね。そうですね。でもまあ、やっぱり、おしゃれでリッチな場所はいつ行ってもダメでしょうね。同じあのロンドンでもオックスフォードサーカスとか、うん、あの辺のこう華やかなところってのはあんまり興味持てないですね。それは多分いつの年でも同じこと
だ、うん、それはじゃあ二十歳ぐらいの時行ってもおそらく違うだろうという感じだけど、第一条件としてその二十歳前後の本当にそういう時期だったからと、うん、でそこに行ったからと、うん、で、うん、まあ、第二としてまあちょっといろんな要素がぐちゃぐちゃ、
ね、
あるところ、
場所自体の要素もあるということですね。
そうですか。そして柴田さんが翻訳を手掛けられている名優でもありますポール・オースターをはじめ、まあ、多くの作家も住んでいるニューヨークについても、書かれてますけど、ニューヨークについての印象っていうのはどうですか。
二つ言えると思うんですよね。一、はい、つはこのケンブリッジサーカスの中であのバリー・ワグローが言ってる言葉を僕も引用してますけれども、うん、ある意味では非常にこう偽物っぽい街、
偽物っぽい、
世界中からいろんなものが集まるけれども、うん、まあ、いわば本場、もっと出てきたところから見れば、いちいちなんかこう、演劇的になってる。例えばなんかこう、寿司屋、いいんですよ。例えばね。
なるほど、
うん。で、そういう面もある。でも、もう一方で、エネルギーっていうことで言うと、他の街とは違うなっていう気持ちもすごくありますね。時々、ニューヨークの電池が切れるとか、ニューヨークの電源が切れるっていう、そういう妄想を僕するんですけれども、つまり、いつものニューヨークっていうのはなんかこう常にこう電源が入っててね、なんか全てがこうブンブンこうあの振動してるような、そういうエネルギーがありますね、うんうんうん、街歩いてもそういうのは感じる。それはやっぱり他の街がいくら元気があってもロンドンでも東京でもパリでもそういう感じはしないですよね。そういう意味ではやっぱり特別だろうと思います。
これずっとエネルギー出てて、
そうですね、そうですね。
でしかもいろんなものどんどん吸い込んで、
その吸い込む感じがあのわざとらしいとか演劇的だとか、そういうところにまあ目を向けても、うん、まあ、いいわ、最初に言ったようにいいわけですけど、うんうん、もっと肯定的に見るとすれば独特のエネルギーがある街っていうことは言えるでしょうね。
なるほど。もう何でもかんでももう本当にまあいい悪い別にして清濁もうどんどん合わせ飲んで、でそれでまあでもそれも自分のさらにこう動く動力にしちゃってるみたいな、そんなイメージですね。
そうですね。
うん、
だからやっぱ街歩いててなんか楽しいですよね。
あ、
うん、は
あ、
は
あ、
まあどこでも、まあ、あ街歩くのは好きなんですけれども、
うん、特にでもニューヨークはやっぱりその、うん、そこもエネルギーっていう
ところ、エネルギーとあと意外と歴史も感じるんですよね、うん、まあヨーロッパなんかからすればこのぐらいで歴史かよって話かもしれないんだけど、うんうんうんうん、でもやっぱり東京なんかに比べるとね、やっぱり地震がないから、で戦争でこう空爆受けたりもしてないから、爆撃受けたりもしてないから、うん、あの実は街の景色って、うんうん、1920年代30年代にこう摩天楼がエンパイアステートビルディングたくさん建ちますよね、はい、その頃とそんなに変わってないんですよね、はあはあはあ、なんかアメリカって常になんかリセットして次行ってる国って感じがするけど、うん、街なんか日本の方がずっとリセットしますよね。だからどんどんどんどん前行ってるところと、うん、建物自体なんかは結構ずっと前から残ってたりするって、うん、なんかそういう意味では結構重層的な街かなと思います、ね、
あ、そういう意味で、まあ、歴史を感じるという部分でもあるんですね、そうか。それはこの昨今のニューヨークでも印象としては同じですか。
そうですね。少しその、電気が入ったうなり方がおとなしくなってる感じがしますね。まず、街が安全になったでしょ、はいはい、20年、30年前に比べるとね。だから、少しこう、テンポが落ちてる感じがしますよね。
エネルギーが、割とこう整備された感じ
に、ちょっとメロンになってきたみたいな。
まあね、それは安全なのはそれに越したことない、
それに越したことない、
本当にそうです
、ね、うん、
でもなんかそういうなんかわけわかんないな、何が出てくるんだろうっていう的なものは、うん、まあ価値の方がちょっと、
う
ん、
そうですね、その通りですね、
うん、まあ今ちょっとメロンになりつつも、でもやっぱり他の都市に比べれば、
う
ん、
まあやっぱり年食ってるからもう意外性はいいからメロンの方がいいよってところはこっちにあって。
じゃあそれは 柴田さん、ご自身のその波長とも、なんかこう、うまく合ってる感じ。
そうですね。そうそう。
そして本の中では、柴田さんが住む、東京大田区6号の町。まあ、これはもう生まれ故郷という感じ、
ね。あ、そうですね。はい、育ったところです、ね、
はい。はい。スチュアート・ダイベックとショートトリップするシーンなんかも登場するんですけど、うん、そういった日常的な場所を、外国からの旅人に案内する楽しみとか、うん、その反応っていうのはどうですか、
ね、
う
ん、あのね、ダイベックもすごくこの6号、まあ要するに京浜工業地帯ですよね、うん、の中の街を見て、楽しんで、クレーターですね、やっぱりそのシカゴの彼が育った下町とすごく似てるっていうふうに言って、それでずっと前にオスターを上野のあたり の、 あの下町案内した時もやっぱりなんか観光地なんかよりそうやってこう普通に人が暮らしてるところを見る方が楽しいってことだと思いましたね。だからそれは東京に限らず、うん、やっぱり観光地よりそういう人が本当にこう日々暮らしてるところの方が見てて面白いって一般層があるんじゃないのかな。それで、うん、ダイベックを連れてったのは6号土手っていう川べりですけど、うん、はい、僕がそこが好きなのは要するにそこはなんていうかこうおしゃれでも何でもないわけで、だから見栄張ってそこ行く人はいないし、なんかそこに何かこう過剰な期待を持っていく人もいないわけですよ。だからそこに来る人は大した期待も持たず来て、でそれなりに楽しんでいくから、うん、みんないい顔してるんで、例えば、うんうん、ちょっと名前出してるから分かんないけど、例えばディズニーランド、
はいはいはいはい、僕も今ちょっと名前出そうと思ったんですけど、ミッキーマウスを見に行くわけじゃないんですよ、うん、
で行くとみんな結構なんか目つり上がったり並んでもうんざりしたり顔してたりしてなんか実はあまり楽しみでないでしょ。なんかもう過剰な物語をこうなんか与えられて、それをこう演じに行くんだけど、行ってみたらなんかね全然違うっていうのは、うん、そういうところがやっぱ観光地って多かれ少なかれあって、うんうんうん、それと比べるとこういうなんか全然名もない街のなんか川っぺりとかね、ずっと気持ちいいですね。
まあ、確かにそのいわゆる観光地っていうのは、まあ、何かがありきで、まあ、うん、ある意味それを確認に行くみたいな作業が、ね、うん、あるわけですけどね、それが、まあ、普通の市政の人が暮らす場所っていうのは、まあ、最初出発点からしてそこに何かを求めてるわけではないから、うんうん、逆に何でも新しく発見に なるわけですね。それが
そうなんですよね、うん、だから一般的に言ってもなんかこう最初から目的があんまり定まってない方がいいような気がするんですよね。だから本屋さんなんかに行ってもこの本探そうと思うと他の本のことが目に入らなくなる。なんか何も考えずにブラーッと行く方がなんかこう新しいもの入ってくる確率って高い気がするんですよね。
6号の街を案内した時もダイベックとかもかなりこういろんなものいろんな発見をしてくれて、
うん、ダイベックと6号を歩くっていうのはちょっとまたそれとは違った次元で、要するにさっきも言いましたけど、その本当にシカゴの下町と似てるんですね。
似てるんですね、
うん、例えばこう木々がね、はい、みずみずしく青かったりしなくてみんな埃かぶってるような感じとか、もうそばトラックがバーッとこうね走り抜けてって、うん、でそういうこうなんか何もかもがこうちょっと埃っぽくて、あるいは油汚れしてたりとか、そういう感じが似てるので、お互いなんかこう僕がダイベックのところ会いに行ってシカゴの下町を案内してもらっても、でダイベックがこっち来て僕の、育ったところを見ても、お互い相手の育ったところ見てるんだけど、うん、なんか半分自分の育ったところに戻ってきたみたいな感じがするっていうことをね言い合うのですね。
なるほどね。
もちろん違いもあって、やっぱり人種間のね、うん、対立とか、それはもうね、シカゴの下町なんか行ったらもう大変ですから、うん、もうここはちょっと車から降りない方がいいよとかいうところがね、いっぱいあったりするけれども、うん、その辺は違いますけど、うん、似てるところはすごく似てますね。
それぞれの根っこの部分みたいなところで共鳴できたりすることもあるわけですね。
だそれは再確認ではあるんだけど、うん、あここにも自分の故郷があったかみたいなね、なんか不思議な感覚。
だからその再確認はやっぱり観光地の再確認とはちょっと違いますね。やっぱその予定調和ではない、
う
ん、だから自分もびっくりの発見がそこにあるという感じですもんね。
う
ん、で、旅という視点からの、東京という街の楽しみ方っていうのはどうですか？
東京って僕、街並みが、こうに統一感がないでしょ、
うん、
まあ、その雑多な感じを楽しむっていう発想でないと、うん、普通の意味でこうなんていうんですかね、こう ある種の 美学なり哲学なりが感じられる街ではないと思いますね。まあそこがいいっていうねこともあるのかもしれないけど、例えば根津とか谷中あたり の、はい、あの古いあの家も残ってる本物の下町行けばそれは別ですけど、あの古い東京ってまだ感じますけどね。でそれはもちろんそういうところはいいけれども、まあ特別って言っていいかどうかわからないけど、ところ別として、まあ大半の東京はこうなんか駅降りればコンビニがあってとかね、それでなんかあのチェーンのなんか牛丼屋があってとか、そういうなんかすごくこうで古いビルもあれば新しいビルもあってって、その雑多な感じってのはどうなのかな。もうなんかずっとそういうの見て育ってきてるから、それを別にね愛するでもなし憎むでもなし、そういうところだっていうふうに自分は思うばかりで、それを特になんか強いて良さを発見したいとか人に見せたいとか思わないですね。
いわゆる観光地とかはその何かを見に行くとこじゃないですか、だから東京いわばなんかもうひっくり返したような持ち箱ひっくり返したような、そういう雑多な感じで、まあずっと、まあ、僕も生まれ育ち東京ですけど、そこにずっといるから見えなくなっちゃってるものももしかしたらあるのかもしれないですよね、だからその、外から来た人がここに来て、それこそおこんなところにみたいな発見をしてくれるかもしれないっていうのは、
それはそうですね、だからちょっと外国に出かけてきただけで、帰ってくると自分の住んでるとこすごい新鮮に見えますよ ね、 そうですね、それはあると思いますね、外からの目っていうのはちょっとだけど獲得してくるんですね、
そうですね、本当に雑多どこに、ね、
まあやっぱり東京っていうか日本で日本が他よりいいのはやっぱり食べ物美味しいですそういうね、
あ
やっぱりねこれだけバラエティーがあってでまあ値段もそんなに高くなく、とにかくいろんなものが美味しく食べられるところって、やっぱ日本はすごいと思いますね。
ああそうですか、まあそういう話は割とよく聞きますけど、やっぱりそういうもんですかね、実感として終わり、
実感としてはありますね。
ああそうですか、じゃあ食い物だ、
食い物、そう いやなんかこの間アメリカのいいところと悪いところ言ってくださいとか言って、はいはい、それはなんかこうもっと民主主義の理念とか、こうなんか偉そうなこと言うんだけど、日本のいいところはとか言って食べ物とか思わず言ってしまいましたね
まあでもそれが一番の実感ですからね。
そう Let's get knowledge with fun。
柴田さんは本当にいろんなところに行かれているかと思いますが、世界各地、そのリアルな旅の楽しさっていうのは改めてどんなところにありますか？
まずその旅っていうことについてそんなに偉そうなことはね言えない気がするんですね。まず僕すごい方向音痴で、もう ここを来る、このスタジオ来るにもねもう前も来てるのにまた迷ったしねだからね、そんなにこう旅慣れてるってな感じでは全然なくて、あとまあもう一つはもうやっぱり55歳でそれでもう野宿したりとか駅で眠ったりする根性ないですから、
まあそれしたらちょっと ね、
もうやっぱりホテルでまあやっぱりトイレもちゃんと部屋に着いた方がいいなとかねもうなんかもうなまったこと言うわけで、だからそういう意味ではね、なんかこう旅はねなんてあんま偉そうなことは言えないんですけれども、それでもあえて言うとまあやっぱりすごい平凡なことですけどね、結局 いつもとは違うものに出会う最も手っ取り早い手段っていうことですね。だからそれはいつもの自分が暮らしてる街なりいつも自分が接してる人でも気合い入れて見たり接したりすれば違ったものって見えてくると思うんですね。だけど外国行って知らない人に会う、まあ、外国じゃなくても別に日本の地方でもいいんだけど、とにかくそのいつもと違うとこ行っていつもと違う人に会うっていうのは特に気合い入れなくても嫌でもなんかこう違うものが見えてくる、
それで気合いらずなんです、
そうそう気合いらずそれで帰ると自分が、その日常がまたちょっと違って見えるという面白さもあるとかね、だからまあすごいバカみたいに簡単なことですけどね、要するに最も簡単に新しい発見が得られる手段
と、その手っ取り早いやり方
そうです
ね、いうことなんですね、そんなでも旅をする際になんかこれは絶対持っていくぞみたいなものはあるんですか、本とか例えば音楽とかなんかそういったもの、
そういうなんか文化的なものだといいんだけど実はいつも必ず持っていくのは携帯用のウォシュレットね、
携帯用のウォシュレット、
これは、大体まあ要するに、まあ、いわゆる先進国だったら世界中どこ行ってもあるものって同じようなものなんだけど、これだけなんか日本が突出して発展してるんですね。
あ、そうですか。
だから、うん、アメリカ、ヨーロッパ行ってもオーシュレットなんてほとんどない、ね、日系のホテルならあるのかもしれないけど、そういうとこ泊まらないから、わかんない。うん、なので、携帯のですね、炭酸電池1本でモーターで動く、動くっていうのかな、働く。
作動
する。作動するウォシュレットあるんですね。これは必需品。
これはもう必ず。
そう。
他の文化的なものはあんまり特に決めてないんですか？
的なものは、なんかやっぱりこの頃旅って言ってもどうしても仕事絡みでしょう。作家にインタビュー行くとか、学会で喋りに行くとか、そうするとまあその作家のね、本もう一回パラパラ見直すとかで持っていくとか、そういうことが多くて、だからもうそういう意味ではね、旅してないって旅じゃなくて、今言ってるのは出張かもしれない。
仕事のための移動という感じになっちゃ
って。そうですね。まあその中で、まあ、空いた時間でまあブラブラしたりはしますけどね。やっぱりこう二十歳の頃みたいに大学1年休んで、もうその1年何しててもいいっていう感じでこうブラブラ回るみたいなことはね、まあやってないですね。
なるほどなるほど、そうか。じゃあまあちょっと最近いわゆる本当の意味での旅っていうのはちょっとご無沙汰気味という感じで、でもそのまあそのご無沙汰気味の方の旅の方ですけど、そのなんか柴田さん流の流儀というか、なんかこうこれはやってるぞ的なものは、
多分たどり着くことよりもたどり着くまでのあのプロセスの方が面白いと思うっていうことはあるでしょうね。だから、タクシー乗ったりすることの意味が全然わからない。A から B に移動するときに最も効率悪く移動するのが一番楽しい。
なるほど。タクシーだったらそれは間違いなくね、行きますもんね。
だから A から B をまで歩くのがやっぱり一番
はあは
あ、でもまあ遠いと本当はだからその町で自転車とか借りられれば自転車で回ったりしますね。それでもダメならバスに乗るとか、バスって結構他の人観察するのが面白いから、
そうい
う意味でタクシーって最悪なんですね。まあロサンゼルスなんかタクシー乗るとみんなタクシーのうんちゃんが、いや俺シナリオ書いてんだよとか、いや俺実は役者でさとかみんな言うから、それはそれで結構面白かったりするんだけど、まあ大抵の街ではね、なるべくゆっくり能率悪く移動して、その中でなんかこう街をキョロキョロ見るっていうのが好きですね。
あえてそれは時間のかかるやり方を選択すると、
だから旅行しててもこうやろうと思うこととかほとんどもうお昼ここで食べるとか、もうそのぐらいしか考えなくて、あとはそこまで行くのに要するになんか3時間かかってお昼食べに行くみたいな、
その本当に過程をどれだけ時間かけて楽しめるかというところなんですね。そうするとね、方向音痴はすごいね、メリットじゃないですか。
そうなんですよ。そう、予定外のね、なんかあったりするからね。そう。
で、実際のその、いわゆるリアルな旅だけじゃなくてですね、その思考の旅というのも、まあ、柴田さんならではというか、まあ、この本にもね、そういったシーンが多数登場するんですけど、そういった、その思考の旅というか、で、思考を自由にトリップさせる、それ、意識的にこう、してるんですか？
それはだから旅の話とはちょっとずれて、そのエッセイの書き方っていうことにも多分なると思うんですけど、まあエッセイってまあ自分のいろんな実感、雑感を書くジャンルですよね。で、最初のうちは、その今の自分が、見たり聞いたりしたこととか、読んだ本とか見た映画について書いてたんですけど、だんだんそれがもう書くことなくなってきて、そうするとじゃあ何を書きたいかなと思うと、やっぱり、自分の中のいろんな古い層、小学校の頃の自分とか中学校の頃の自分とか、そういう今55歳の自分がいるわけだけど、それは実は自分の中の一部に過ぎなくて、もっとこう古い層がこういっぱいこうあると。で、そこにこう行くことで、なんかこう、文章を書くっていうのがなんか面白いと思うようにはなってきたんですね。で、そうすると子供の頃行った場所とか、あるいはもう、それこそ大学生の頃行ったイギリスとか、そういうのが出てくるわけで、だからなんか時間と場所をこう、行ったり来たりする。で、それでなんかただ昔の思い出を書いても自分でも今一つ楽しめないので、そこでいろんな妄想が混じるっていう形になってくるんですね。だからその半分は回想で半分は妄想って感じですかね。だからそうですね、思考の旅というよりは本当に脳の中でこうあったこととなかったけどあったら面白かったなと思うようなことがなんかこうぐるぐる回ってるって感じですかね。
うん、それはでもそのぐるぐる回ってる中で、うん、なんかだんだん、境目がなくなっちゃってる感じ。
そうですね、そうですね、そうですね、だからあの一番最初に書いたエッセイ集、生半可な学者っていうんですけど、うん、あれはね、中学高校大学でもあるかな、入学試験で結構取り上げられるんです、問題として。
ほうほうほう。
それでその後のはね、一向に取り上げられないんですね。なんでかなと思って、いや別に取り上げられなくていいんですけど、うんうんうん、なんで生半可な学者ばっかりかと思って考えてみたら、うんうん、あの本には妄想はないんですね。アメリカではこういう文化があるとか、でも日本ではこういう、そういう時にこうしますよねみたいな、
はい、
ちゃんと事実が書いてる。で、その後どんどん妄想が入ってる。ね、妄想ってね、入試問題にならない。このケンブリッジサーカスを入試問題に使うのはちょっと無理ですね。
かなり難しいかもしれないですね。書いてる柴田さんご自身は、回想と妄想のなんか境目っていうのは見えてるんですか、書きながら。
書いてるうちにね、よくわかんなくなってきます。
だ
から
そんな感じしますよね、
う
ん、でもね。
書いちゃうとね、これって本当にあったのか、それとも、この書いて作ったのかっていうのはね、あの、細かいところはもうよくわからなくなりますね。
おそらく多分もうなんか混濁してくるような感じになるんじゃないかなと思うんですよね。うん、
事実として、うん、この人に、例えばそのリバプールのパブですごく訛りの強い人に会ったとか、ね、うん、なんかこう丸抜で言えるようなのは、うん、ある程度記憶もあるんだけど、それ以上にそこでこうどういう気持ちがしたかとかね、うん、そういうのはもう書いちゃうと本当に分かんなくなりますね。
あ、
まあでも人ってそういうもんでしょ、こう、うん、なんかこう、あの時こういうことがあってさーって最初ちょっと違うんじゃないかなとか頭の中でどっかではあるんだけど、でも言ってるうちに勢いでそれが本当なんだみたいに思えるようになる、
うん、そうですね。そうすると、まあなんか、さっきの話にもちょっと出てきましたけど、観光地の話の時に出てきましたけど、その、再確認というよりは、なんか、その発見なんですよね。なんか、新発見みたいな部分に近いのかなと、
う
ん。
そうね。あ、そうですね。まあ、捏造ですね。
でもな、まあ、それは半分でも自分もなんか騙されてるぐらいの捏造だったら、もうそれはそれで立派になりたって
る。要するに小説家っていうのはそういう捏造をね、うん、もうだ、大きな規模でやってるわけだから、うん、それに比べれば、可愛いもんですよ。
そうか。でも、いろんな形のリアルのものも含め、その思考の旅、まあ、旅っていうのかどうかわかんないですけど、うん、そういったものも含めて、いろんなところに行って、いろんな発見をするという過程があって、うんうん、それが、例えば、その、本職の翻訳にも影響を及ぼすということは、あり得ますか？
当然、海外が舞台な、の作品が多いから、うん、そうやって海外で見聞きしたことが雑学として役立ってるとかね、うんうんうん、そういうことは例えばパーキングメーターの形とかね、そういうのをなんか実際に見てると訳すときにやりやすいとか、そういうことはまあありますけどね、うん、まあそれ以上は特にないかな、うん、でもとにかく旅行先でね、翻訳するのは好きですね。晴れた日に公園みたいなとこ行って、そこでノート広げて翻訳するっていうのはすごい好きですね。
ああ、そうですか。それはその地にまつわる話とかに限らず、
大体締め切りが迫ってる。
じゃあパリでニューヨークの話を訳すとかっていうのはあり得る、
うん、そうですね。
でもそれは東京でやってる時とは全然モードが違う感じなんですか？
同じですね。同じだけど、やっぱり基本的に僕翻訳って遊びだから、
うん、
遊びだから気持ちよければいいほどいいわけですよ、その周りの環境も、
うんうん、
だからうちでも好きな音楽かけながらやるし、うん、その外でやるとしたらこうもうすごくこう日当たりのいい、もう眺めのいい場所でやるとか、うんうん、こう公園の中でこう緑に囲まれてやるとか、それはねすごくね気持ちいいですね。
うーん、
ポール・オースターのすごい暗い話をね、なんか熊本かどっかのすごく気持ちのいいところで訳したことがあって、うん、なんかあまりのこう訳してる世界と周りとのね落差にね、なんかね自分でも変ななんか変な感じがしたんだけど、で僕はそれノートに書いたのはうちの奥さんが全部パソコンに打ち込んでくれるわけですけど、
はい、
ハンターあんな気持ちのいいところでこんな暗い話やってたのって後から言われました
けど、ね、暗い話は別に暗いところで訳さなくてもいいんですね、じゃあね。
ああ、そうですね。それは鋭い質問だな。もしかしたらその方がいいのかな。どうですかね。それは要するに翻訳って読書の延長だから、うん、要するにより細かい読書ってことだから、
うんうん、
暗い話読むのは暗い場所で読む方が適切かどうかって一般論で考えてもいいんですよね。
うんうん、
どう思います？まあ、暗い話を読むのに別に、すごくこう、なんか寒くてジメジメして、なんかそこら辺ネズミが張ってそうなところで読まなくてもいいよね。
てか集中できないでしょ。
できない、できない。そうだよね。健康にも悪そうだし。
なんかあんまりいい役が出てこないような気がする。
そんな感じがする。Let's get knowledge with fun.
ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京大学教授で翻訳家の柴田元之さんです。スイッチパブリッシングから著書ケンブリッジサーカスが出版となっています。柴田さんは、文芸書モンキービジネスの、責任編集も手掛けられていまして、2008年ですね、
はい、
モンキービジネスでは、サリンジャー特集をされてまして、ナインストーリーズの前編新訳も手掛けられたということなんですが、はい、そして、まあ、今年の1月そのサリンジャーは91歳の生涯を閉じたということなんですけれども、まずこの訃報を初めて聞いた時の思いというのはどうでしたか？
これはね、すごくサリンジャーには失礼な話なんですけれども、つまり訃報を聞かされたというふうにこう完結した話ではなく、とにかく朝新聞社から電話がかかってきて、サリンジャーが亡くなりました、追悼原稿を書いてください、それとセットなんですね。だから、今は時間がないっていうのがね、今日書くのっていう。
いきなりそんなん
で。そうなんですよね。で、なんかそれはなんか我ながらひどい反応だと思いますけど、その、サリンジャーずっと書かなかったでしょ、
うんうんうん、
だから、いや、少なくとも発表はしなかったから、うんうんうん、半分なくなっていた。ようなものなのですね、うん、僕にとっては。
なるほど。少なくとも作家としては、ほぼ生きてなかった。
そうなんですね。うん、だから、悪い冗談みたいですけど、うん、その作家としての死に、肉体の死が追いついたっていう、そういうのが実感だったので、まずはとにかく、その僕はいつ訃報を書く時間を見つけるんだろうみたいな、そっちのね、自分のなんかすごいせこいおたおたの方が先になっちゃってね、もうね、なんかサリンちゃんにすごい申し訳ないと、後で反省しましたけど、
そうですか。う
ん、で、しかも、本当に作家として死んだかどうかわからないわけですよね。つまり、カフカだってもう膨大な原稿を書いて、これみんな燃やせってもう友達に言い残して、その友達が言うこと聞かなかったから、まあ作品残ったわけですけど、そういうふうにその書き手が作品書いても発表したいと思うかどうかわからないわけですよね。でサリンジャーだってもしかしたらもうこんなもうインチキな連中ばっかりの世の中に自分の作品を出したくないというふうに思って、でもうお金の心配なんかないわけだから、もしかしたらもうただ自分の楽しみのためだけに書いた名作が彼の部屋に今いっぱいあるかもしれないです。
でもそのまあね、このナインストーリーズね、前編新訳を手掛けられたという部分では、その翻訳の際のやり取りなんかで実際にそのサリンジャーと交流なんかはあったんですか？これは
交流というところまではいかないですが、はい、契約書のやり取りはありましたね。でそもそも僕このナインストーリーズを全部訳したっていうのは一種成り行きなのですね。
成り行き、
はい、つまりこのモンキービジネスっていう雑誌を始めて、うん、でこの雑誌の一つのなんていうか軸として個展をたくさん載せる、
はい、
でただ個展を載せるって言っても雑誌だから、うん、何かこう新しさ付け加えなきゃいけない、うん、で僕自身翻訳者だから新訳をやる、
あ古典を新訳すると、うん、はいはい、
で、うん、最初はやっぱり第一話は話題性の高いものがいいということで、うん、このナインストーリーズの一番最初にあるバナナフィッシュ日和ってすごく有名な短編、これやりたかったんで、うん、でサリンジャーのエージェントにこれを雑誌に載せさせてほしいって言ったら、うんうん、ダメって言うんじゃなくて、
ダメ、
なぜかというと、はい、このナインストーリーズというのは9つの短編で1つの作品である、だからその中から1つだけ抜いて訳すっていうのは許さない。
ほうほうほう。
でその時は一旦諦めたわけですが、うん、そこは往生際悪いので、うんうん、そうか、じゃあ1つだけではダメで9つなら9つで1つの作品だったので、じゃあ9つ全部やるならいいのかなって、じゃあ9つ全部やるんですけどいいですかってまた、メッセージ送ったら、うん、それならいいと。
おあそれならいい、
ただし、
ただ
し、その号には、他の記事は一切載せてはいけない。もう、そのナインストーリーズだけの号にしないといけないって。それって雑誌かよとか思うわけだけど、もうそうか、ちょうど雑誌一冊分の厚さだしなと思ってね、じゃあ、それならそれでやろうかなと思って、で、やることにしたって、ね。別にやりたくなかったわけじゃないですよ。
はいはいはい、
だけど、で、サリンジャーにものすごく敬意は持ってるし、やるのは全然嫌ではなくて、やってすごく良かったと思いますけど、ただ、なるべく僕、無名の作家をやるようにしてるので、うん、サリンジャーについては僕がそんな出る幕はないだろうと思ってたんですけど、
うん、
でもまあこういう流れだったらね、もうこれやらない手はないだろうと思ってやってものすごい楽しかったですね。
へ、でもその契約書レベルで、なんか、
うん、でそれでやっぱり最後に契約書が送られてきて、うん、それでサリンジャーのサインがね 時期ファックスで送られてきた時は編集部一同感激しましたね。感動だな。
いやー、うん、しましたね、そうか、うん、直筆のサインが。そ
ういや、これだって、うん、実はサレンジャーのサインかどうか分かんないよなとかみんな言いながらやっぱりすごい嬉しかったけど、でもその後サレンジャーが亡くなった後に、うん、サレンジャーが書いた直筆の手紙が、うん、あのオークションにかけられて、ウェブ上でこう一時に載ったんですね。今でもあるかどうか分かんないけど、うん、でそれはさすがに本人のサインだろうと仮定すれば、うん、我々がもらったサインもずっと全く一緒でしたから。
同じですか。
本人のサイン
あら、うん、じゃあまあファックスとはいえそれは
これはね、うん、
そのサリンジャーのでも凄さ魅力っていうのは、うんうん、柴田さんの言葉で語るとどうなる
の。もうね、耳の良さ、とにかく耳の良さですね、うん、あの日本よりも英米ではその小説の声っていうことを問題にするしがちなんですね、うん、だからこうその語り手の語り口とか、うん、それから登場人物のこう細かい喋り方とか、階級や性別、それから住んでる場所によってこう微妙に表現が違いますよね。まあ日本語でもそれが結構語尾でね、あの随分違いってあるわけだけれども、うん、そう、その言葉の選び、英語だとやっぱもう言葉の選び方とかかなり違ってくる。そういうのがすごく的確な感じがしますね。
それが耳がいいと。
だからなんかそこでどういうメッセージが込められてるかとかね、うん、そういうことよりもとにかく、ああこういうふうに喋るやつっているよなっていうこと、うん、まずそのことが一番大きいと思いますね、うん、でそれによって伝わってくるものっていうのはあのやっぱりもちろん大事で、そのいくら耳が良くてもね、なんかこういかにもこうみんな自分が今こうしていることにもう満足しきったような人たちの声なんて聞きたくなくて、どうしてそういうふうに言い切れるのかわからないけど、やっぱり僕が聞きたい声っていうのはなんか今自分がここでこうしていることに違和感を持ってしまう人の声なんですね。でサリンジャーの登場人物ってみんなそうですね。なんかもう俺はこれでいいんだっていう感じの人がいなくて、なんかみんなこうなんか違うんじゃないかなと思いながらこうあの言葉をなんかこう紡ぎ出さずにはいられないっていう、もうキャッチャーインザラインのホールデンコールフィールドなんて特にそうですよね。
じゃあそのいろんな、まあ、人物がいてもその何らかの形でこうあがいてる感じ。
そうですね。
そこにその耳の良さが加わって、
だから耳の良さがあるからそれが伝わってくる。
なるほどなるほど。それはそのリアリティみたいな部分なんですかね。
そういうことですね。そうですね。それは小説じゃなくて、あの生身の人間とでも、まあ僕は学生と接することが多いわけだけど、うん、やっぱり学生と喋ってても、なんか僕はこれでいいんだと思う、こう、すごく落ち着いて喋る学生との話聞いててもあまり面白くないんですね。で、なんかこいつは言いたいことと言葉になってることが違う。じゃないかとか、そもそも何が言いたいんだかよく分かってないんじゃないかとか、そういう方に親近感を覚えますね。まあ、結局なんか自分もそうだったからそういうふうに思うだけかもしれないですけど、
その辺の描き方というか作り方というのがそのサリンジャーが特にすごいところ、
うん、そうですね、そうですね。だからバカボンのパパの反対ですね。バカボンのパパはこれでいいのだ。
これじゃダメなのだ。
そうですね。どう言ったらいいんだろうな。ダメなのだっていうふうにはっきり断定もできないわけね。そうか。
ダメじゃないのかなって、
うん。そう。これでいいとは言えないんじゃないかな、やっぱりと。でもいいかもしれないぞ、みたいな。なんか妙に攻撃的になったり、妙にこう弁解がましくなったりとか、そういうなんかこうブレ方ですよね。
本当の人間はそうですもんね、でもね。
だから僕、授業でもね、アイデンティティという言葉を使う、あの学生が使うとね、すごい機嫌悪くなるの、ね。なんかアイデンティティこう、なんか人格がこう一貫してるっていうイメージでしょ。うん、なんか特になんかこう、アジア系アメリカ人としてのアイデンティティとかさ、なんか人種でもうね、なんか人間のありようが決まるみたいって、すごいおかしいですよね。もっとなんかこう、刻一刻ブレてるものだと思うので。
ファジーな感じというか、こうね、こう揺れてる感じが。
そうですね、そうですね。だからそれを、なんかこうすごくこう精密なこう地震計みたいな感じですね、サリンジャー。
ちょっとの揺れでもちゃんと感じてるっていうのは。
だからストーリーとか何が起きるかとか、うん、そういうことってもしかしたら二義的かもしれないんですよね。このナインストーリーズをモンキービジネスでやった後に、うん、あの別の号では、サリンジャーについていろんな人に書いてもらったり話聞いたりしたわけですけど、その中であの演劇の岡田俊樹さんがね、あのバナナフィッシュ日和について、バナナフィッシュ日和ってのはとにかくその主人公のシーモンが最後で唐突に自殺する、でそれみんな なぜ自殺するのかってことを考えるわけですよね、読み手はね。で、もうああでもないってこうでもないってずっともう何十年もいろんな人がいろんなこと言ってるわけだけど、岡田さんが、いや別にあそこでシモンは自殺してもしなくてもいいと思うんですよって言ったので、でこれはなんか究極のサリンジャー読みかなって感じがしますかね、本当に何が起きるかっていうのはどっちでもいいといえば語弊があるが、ある意味ではこうサイコロ振るみたいなもんで、まあ、今回は5だから死ぬかみたいな、まあ、それはすごい軽薄な言い方だけど、
そうなったからそうなのだという、ね、しかない。で、まあそんなサリンジャーですが、まあ、ずっと新刊の刊行をしてなかったですね。そのことへの思いっていうのは、柴田さんはあるんですか？
だからそこは、さっきもちょっと申し上げたように、もしかしたら、新刊は刊行していないが、ずっと書いていたかもしれない。で、何も書けなかったのかもしれない。納得いかなかった。納得いかないものしか書けなかったのかもしれない。だから、どっちかによって話は全然変わってくるわけですよね。だから分からないわけだけど、行き詰まり説の方を取るとすると、やっぱり、小説で答えを出そうと、いう方向に向かったのがもしかしたら敗因だったのかなという気もする。つまりナインストーリーズ見ても人がどう生きたらいいかって全然わからない、答えないです、人生について。ここにこういう人たちがいるよっていうのを見せてくれるわけだけど、それはキャッチャーインザラインにしてもそうで、でもこの後の小説ってちょっとね、こういうふうに君は生きたらいいんじゃないのかなみたいなふうに誰かが言って、誰かがそうだなみたいなふうに納得するみたいな、ね、
ちょっと答え寄りになって
る、ね、そうなんですね。それは実はこのナインストーリーズの一番最後のテディっていう小説短編からそういうところが始まっていて、だから小説として答え出そうとするとろくなことはないと思うんですね。まあもちろん大したことのない書き手でこれでいいのだっていうふうにもう単純に考えちゃう人だったら答えも楽に出せるでしょうけど、サリンジャーは多分それにはあまりにも誠実だから、答えを出さなきゃいけないっていうこう自分に課したプレッシャーと、でも安易な答えは嘘だっていう誠実さとはなんか両方あって、それに引き裂かれて書けなかったっていうふうに仮定すると、なんていうか納得はできる。でもその過程は全く間違ってるかもしれないので、何とも言えないですね。
じゃあね、もしかしたらこれからね、なんか日の目を見るものがあるかもしれないって、
かもしれないですね。
それがまたね、ちょっと、ね、どっちの方向なのかっていうね、気にはなります
ね。気にはなります
ね。気にはなりますね。柴田さんがそのサリンジャーと、もし会うことができたとしたら、どんな言葉を交わすんですか？
いやー、この人と話すのはちょっと怖いですね。
怖い。
人のこう、言葉を、のこう、ブレをすごく精密に聞き取る人、精緻に聞き取る人ってなことを言いましたけど、人の言葉の嘘を見抜く、その鋭さもすごい人だろうなと思うのですよね。それでね、キャッチャーインザライのホールデンは、嘘っぱちを言うやつをみんなフォニーっていうふうに言うわけでしょ、インチキっていうふうにね。だからなんかサリンジャーに何言ってもお前はフォニーだとか言われそうなんですね。だからね、僕ね、サリンジャーは目の前にいても、サリンジャーが他の人と話しているのをなんかこう、横でね、立ち聞きしていたですね。こっそりなんか海外から見ていたり。
なるほど。
それはすごく興味あるけど、ちょっとね、面と向かってね、話すのはね、
なかなかなんですよ、
ね。いやちょっと、遠慮しとく、と思います。
わかりました。Let's get knowledge with fun. サリンジャーの話、もうちょっとしたいんですけど、ライ麦畑で捕まえて、まあ、新薬、キャッチャーインザライ。ですね。手掛けられた村上春樹さんとは柴田さんも親交が深いということですが、この件、サリンジャーの件で何かこうお話とか。
サリンジャーが亡くなったということについてですか。はい、いや、亡くなった後は、直接お会いしてないので、特に話はしてないですね。
でもその、サリンジャーというキーワードで、こう、ディスカス。することはあるんですか？
まあ、一緒に対談で一冊、サリンジャーについての対話で一冊本作ってますから、そこではまあかなり話し込みましたね。
先ほど来、例えば耳がいいとか、そういうことになってくるんですかね？
そうですね。やっぱりそれは、大いにありますね。あとは、やっぱり、キャッチャーインザラインについては、やっぱりこう、ホールデンっていう少年がどこまで追い詰められてるかっていうのは、村上さんと話してなんかすごくくっきり見えてきた気がしますね。つまり、まあ、反抗する若者の物語っていうふうに読むこともできるわけですよね、あの本って。でそれはその通り でもそういう若者はまあいつの世にもいて、でだからまあいつの世にも共感する若者は多いわけだけれども、それとともにやっぱりホールデンが生きてた1950年頃のアメリカってまだその若者文化がないんですね。つまり例えばジェームス・ディーン、映画だったら、音楽だったらエルビス・プレスリー、そういう人たちがまだ出てきてない
ですね。もうちょっとですもんね、
そうなんですよ、でそうすると例えば映画スターだったってみんななんかおじさんなんですよね、でミュージシャンだってそういうもう若者専用のヒーローいないですね、だからね、逃げ道がより今より少ない、
ほうほうほう、彼らの
そう、だからホールデンがあと10年を遅く生まれてたら、例えばバンドやればいいんです
よ。そうですね。もうプレスリーもいるし、ビートルズもそろそろ出てくるっていう。
そういう選択肢もない中で、でもなんかこう、大人が作ってる世界は嘘だ、インチキだっていう感度は、やっぱり前の時代よりもずっともう鋭くなってるっていうね。だから、逃げ道はないんだけれども、今ここには耐え難いって気持ちはより強くなってるっていう。そういう切迫感っていうのはやっぱり、いつの時代にもとかいうのとはちょっとまた別な話としてあるなと、
その時代だからということですね。再びちょっと旅の話にも戻りたいんですけど、例えば柴田さんは大学教授というね、ことでもありますが、その学生さんと旅の話に興じるということもあるんですか？
いやー、それはあんまりないですね。
あ、そうです。
僕人の旅の話って聞くの嫌いなんですよ。人の旅の話と夢の話ってなんか最も退屈で逃げ出したくなるので。だから自分もあんまり旅のね、話はしないようにはしてるんですね、と言いながらなんか旅をめぐるエッセイ一冊出したり。でも実際そんなに行ってないですよね。その本読んでもらえば分かるけど、大体はなんか妄想の中での移動とかね、ことが多いから。だからあんまりこう、なんか、例えばこう、ロンドンのあそこのパブは、ビールがうまいよなとか言って学生と盛り上がるとか、そういうのはなんか、なんとなくはしたない気がするんですね。なんかやっぱそういうのって、行ったことない人が阻害されるじゃないですか。
まあそうですね。
だから、あんまりしたくないですね。で、やっぱり文学部ってとこにいるから、例えば、本は面白いよなって盛り上がって、それを読んだことない人間が阻害するのは、されるのはいいんですよ。で、その人間が読めばいい。でも、悔しかったらロンドン行ってみろとは言えないしね。言うべきじゃないしね。
そうか。先ほどの冒頭の話で、やっぱり、柴田さんの旅の中で、特にやっぱりロンドン、リバプールっていうのは、その、二十歳代だったから、強烈な印象だった。お相手されてる学生さんたちも大体同年代ですね。そういった意味では。
そうですね。そうですね。
そういった意味での、なんかその、底というか根本でつながるようななんか波長があるのかなという感じがするんですけど、そういう例えばなんかご自分がそういった時に、あそこで感じたバイブレーションみたいなものをこう伝えるとか、そういうことはないですか？
多分飲み屋ではやってるんでしょうね。多分ね、その授業ではやんないよね、そういうことはね。でも飲み屋では多分やってるんだけど、そういうのはなんかもう酔っ払って喋るからみんな後で覚えてないんですけどね。聞かれればね、そのいろいろ言いますけどね。ケンブリッジサーカスって本の中で書いてるような、こうリバプールでこうすっごい街中がもう暗くてさーみたいなことは言いますけどね。わかんない。もしかしたらすごい押し付けてるのかもしれないけど、なるべくとにかく聞かれたら言うけど、自分からはなんかこうあまり押し売りはしないようにはしてますね。なるほど。
そうか。じゃあ、柴田さんの学生さんはぜひ飲み屋でいろいろと振っていただいて。
そうですね。
はい。本を読むということも、まあ大きく言えば旅とも言えるかもと思いますけど、その先生はもちろん文学部の教授ということもあって、その道先案内人でもあろうかと思いますが、読書という旅についての思いとかその楽しみっていうのはどうですか？
だからなるべく道先案内人のないとこでやれっていうことは言いたいですね。で、やっぱりどういう発見が楽しいかっていうと、やっぱり人にこれはいいよって教わって、ああやっぱり良かったって発見するより、全然あらかじめ情報を与えられずに、なんかふとした偶然で見つけて、これすごいなって思うって、
もう発掘みたいな感じ
で、もう世の中でこのすごさ分かってるのは俺だけだって、実はみんな知ってるかもしれないんだけど、それはともかくとして、なんかとにかくもう自分だけの発見みたいに思える方がまずなんていうか快感として高い。
掘り当てるみたいな。
そうですね。だから ぱりなるべくこう案内人はいない方がいいし、うん、目的は持たない方がいいっていうね、うんうんうん、そのとにかく僕が説教臭いことは一切言わないようにしてますけど、うん、一つだけ言うとすると、とにかくなるべく目的持つなっていう、
うん、
で目的を持つと、うん、そのこと以外のことをどうしても見なくなる。探す本があって本屋行くと他の本は見なくなると同じで、漫然と行くのがいい。例えば留学するんだったらきちんと目的を持っていかないといけませんみたいなことを他の先生が言っても、とりあえずそう言ってるだけだからそんなの聞き流せばいいということは言いますね。
もうこうぼやーっとした感じで見といて、でとにかく行くんだという、うん、そっちが先
だ。なんかこう自分がなるべく開いてた方がいいだろう
で、もう来るものは拒まずというような態度で、
うん、そうですね、うん、
柴田さんご自身がその、まあ、最近は出張になっちゃってるということですけど、その今後その旅として、行きたい場所みたいなってのはあるんですか？
今一時的にはなんかポルトガルに行きたいんです。
ポルトガル。
それはね、うん、先月ポール・オスターのオラクル・ナイトって本訳して、うん、その中でポルトガルっていうのがちょっとこう重要な舞台になってるのですね、うん、ポルトガル自体はそんなに出てこないんだけど、ポルトガル製の青いノートっていうのがすごく重要な小道具になっているんですね。でなんかポルトガルいいなって今一時的になんかそう思って。
あ、そうか、う
ん、まあそれだけじゃなくてなんかこう、うん、スペインともイタリアとも違ってなんかこうのんびりした良さがあるらしいってことは前から聞いてて、それで行ったことないから、うん、まあ行ってみたいな。でもなんか仕事抜きでどっか行かせてくれるんだったらもう今どこでもいいっすよ。
例えばポルトガルに行くにしてもその青いノートを見つけに行くという目的じゃないですよね。
あんまり
ね、
まあ、だから青いノートを見つけに行くぐらいの、うん、とりあえず目的は設定していいんですよ。でもそこに向かって真っ白に一直線みたいなことはしな い
それをネットで調べてどこの店にあるかとかそういうんじゃないですね。
そうです。
そういうスタイルなんだな。じゃあとりあえず現時点ではまあポルトガルですね。
はい。
まあいろんな旅ありますが、その柴田元幸流旅のすすめというのは、
うん、そうですね。だから今言ったことと通じるかな。とりあえずの目的地は設定して良いが、うん、その目的は、なんていうか、実は手段に過ぎないっていうか、うんうん、手段の方が実は目的なんだっていうことかな。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ってことになるのかな。
あ、うん、
まあ、それでも徹底するとね、だからもう飛行機なんてのは最悪で、
うん、最悪ですね。
もう船で行きなさいとか、自転車で行けとかね、そういう話なんだけどね。いや、でもこれは本当にそうですよね。
うん、
それはやっぱり飛行機で世界一周なんかしたって何も面白いことはないけども、うん、自転車で世界一周したらそりゃそりゃすごいですよね。
うん、そうですね、うん。もしか、イカダでか、ね、
そう。
それはもう究極に、ね、すごいですよね。そう、目的、まあ、ぼやっとは、うん、設定して良いが、それはでも結局目的じゃないんだと。
そういうことですね。
いうことですね。はい。わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京大学教授で翻訳家の柴田元幸さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。東京大学教授で翻訳家の柴田元幸さんをお迎えしてお送りしました。いや、柴田元幸さん、今回は旅というところを中心にお伺いしましたが、ぼんやりとした目的だけ持って出でようというスタイル、いいですね。やっぱりこういう旅をするというのは本当にいろんな発見発掘があろうかと思います。それから今回はね、そのサリンジャーの話もね、いろいろとお伺いしました。耳の良さ、そうですか、耳の良さね、まあ、こういう視点からちょっとサリンジャーもう一度じっくり読んでみたいなという感じになりました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。次回の学問のすすめは僧侶の小池龍之介さんに著書考えない練習を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。